おはようございます。タニアツのジャストフォアユー。タニアツからラジオの前のあなたへメッセージ。
ジャストフォアユ
ー、人生をフレッシュに演出するプログラム、
ジャストフォアユー。この番組タニアツのジャストフォアユーはカリスマ保険アドバイザーにて関西経済を熱くする魂のメッセンジャー、タニアツが元気あふれるパワフルな起業家をピックアップ、その人生観を伝えることであなたに元気をプレゼントします。
タニアツの Just for You。
この番組は大阪産業創造館の講演でお送りします。タニアツさん、おはようございます。
おはようございます。
さて今日はですね、ちょっと今まで会ったことのない人、
本当やね、
世の中でこういうのあるなと思ってたけど、こうどんな人がやってるのか、
う
ん、
そういろいろ興味ありましたね。
好奇心をね、うん、そそられることがありますが、うん、やっぱりこう今の時代はですね、どっちかというとこうリユース、
そうリサイクル、
リサイクル、新たな価値をあの物に見つける、人に見つけるということでですね、リサイクルブティックになるんですかね。
そうですね、はい、買い取りとか、ね、結構ね、
買い取りとかね、あのブランド品の、を買い取ってまた販売するという、はい、株式会社ベストライフの代表取締役、社長の、岩本元弘さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、このベストライフのやってるサービスはどんな内容かというのをちょっとまたお聞きしたいんですけど。
はい、まずはお客様がですね、お家にある、眠ったままちょっといらなくなったなという、バッグだったりだとか、洋服だったりだとか、結構いろんなものが生活的なものを扱ってるんですけど、だいたいそういったものを当社の方にお持ちいただいて、それを買い取りさせていただくと、でその買い取った商品をまた、次のお客様にこう販売していくというようなお店をやっております。
はい、
よく見かけて、どんどん社長この頃ね、あっちこっちで増えてますよね。
そうですね。
そんなに需要があるもんなんですか。
これがすごく需要ありますね。私もびっくりしました。
正直なかったこと。
中古品ですか。電化とかね、楽器とかね、そんなものは買うんですけど、
楽器もね、ベストライフさん、はい、私たちはもっぱらブランドのバッグとかをですね、見に行ったり、売りに行ったり買ったりするんですけれども、やっぱりそんなに需要がある。
そうですね、
販売はやはりお店に行くと、あまりお店には商品置いてないところが多いですよね。
そうですね。
販売は何で売れるんですか。
一応基本的には買い取り専門店でさせていただいてるんで、お店にはほとんど置いてないんですけど、最近やはり社員さんからね、こう、いや社長服売りたいねんとか、バッグ売りたいねんとかっていう、要望がありまして、ちょろちょろお店でも販売するように今はなってきました。
それはどこのお店で。
一応11店舗ある中で、約大半のお店は今ちょろちょろとは売ってるんですけど、大々的に売ってるのは天満橋にあるシティモールの3階で販売してます。
京阪のシティモール3階ね。
はい、だからね、買い取るだけの店があるでしょ。
すごいね。
僕ね、普通ってお商売いうのはね、仕入れはいいけど、
売るのが大変違う、
売れんのかいなっていう、
そう
反対やな思うんですけど、
そうですね、
教えてもらって、
どちらかというと売るのはすごく簡単なんですよね。
それが不思議なんです、我々は。
ね、ですか。
はい、
で僕ら逆にそのやっぱり商品を集めるのがものすごく大変で、先ほどね谷さんもおっしゃられたように、たくさんこうお店が増えてきたんで、
そう
やはりこう物を集めるっていうのが一番難しいですね。
なんか好き好きあるように思うんですけど、買った値段より、引き取られた値段より少しでも上乗せして売れるものなんですか。
そうですね、基本的には相場があるんで、相場に基づいて買い取りをするっていうのが大体スタンスでありますから、上乗せして、
これね、今相場っておっしゃっていただいたけど、これラジオ聞いた人はホッとしたと思うんです ね。あ、相場のあるちゃんとしたこう、大体もう、当たり外れってそんなにないんだよっていうでいいんでしょうか。
そうですね、物によってはもうどうしようもないものもあったりするんですけど、また逆にその相場があることによって、売れすぎてやっぱ人気のあった商品とかは逆に定価より高くなるっていうこともあったりしますね。
こんな仕事やからでもね、やっぱり儲かるとなれば、言うとよく知らない方が参入されることがよくあると思うんです、この今の日本社会で。だから相場も何も分からずにかなりゲリラチックな行動をされることがあったりして、いろんなこう店ができていたりすると思うんですけど、そういうのはどうなんですか。
そうですね、 我々も一番最初の頃というのは正直その相場っていうよりも感覚っていうのがあったと思うんですけど、うん、今はまあ相場できちっとやってますのでそんな誤差はないんですけど、まあ、新たに参入されている方でも、まあ、ある程度も多分ねその、まあ、本部っていうんですかねそういう相場はやっぱり多分伝達はしてるのかなと思うんですが、うん、ただやっぱりゲリラ的にされる方も中にはいてますね。あ、まあ、ただそれが逆に僕らもそうなんですけどこう分からなくて、うん、その調べても相場にないような新しい商品は逆にあの高く買ってしまったりとか、うん、そういうこともやっぱ起きたりしますね。
なんかこう売りに行ったこと私も1回か2回あるんですけどなんかネットみたいなの見てはりますね。
あ、そうですね、うん、あのだいたいみんな機関システムの中にプログラムを入れて、
うん、あ、そうですか、はい、やっぱり相場あるんですね。
それは割と、まあ、土俵がしっかりあるという、う
ん、そうですね、
いいことですね、うん、はい、このお仕事でやっててこうご苦労ってどんなもんですか。
物を集めるのも今はものすごく難しくてこれも大変なんですけど、やっぱりその基本のやっぱベースにあるのはやっぱ人かなと思いますね。やっぱり人材育成が一番難しいかなと思います。
コミュニケーションの能力ということなんですかね。
そうですね、コミュニケーション能力だったりやっぱり目標設定だったり、人によってはその目標が高く感じる人もいればその目標は低く感じる人がいてて、まあ、その温度差も実はその仕事の結果の反映されたりとか、やっぱそういうことを考えるとそういったこともこう、まあ、メンタル部分もケアしてあげることが大事で、はい、そのあたりと特にまた人材育成として難しいかなと思いますね。
なんかこういうお仕事でちょっとそういうお話が出るっていうのはね、失礼ながらなんかちょっと私にとってはすごいいいお話だなと思ったんですけれども、はい、なかなかこう、ね、物だけをこうねあのパッと打ってパッと帰ってっていう風なお仕事のように見とれるんですけど、うん、やはりそこは違うということですよね。
そうですね、まあ、例えば当社でしたらこう皆さんに伝えてるのは、まあ、お客様が入ってきて、まあ、5秒以内に笑顔をもらいなさいとかね、いう話をしたりするんですよ、
は
い、
笑顔をあのもらいなさい、
はい、
コツはどういうところ、
まあ、コツはやはりこう初めにどれだけこう気持ちいいお出迎えができるかなっていう、まあ、これも僕のあの他社の社長さんからの受け入れなんですけど、はい、まあ、そういう話を聞いて、あ、確かにそうだなと僕も思ったんですね。
そうですよね。
お客さんから5秒以内というのは大げさかもわからないですけど、初めにお客さんから笑顔をもらうと大体そのビジネスというのは成立するっていう、まあ、これはなんか今までのこの仕事じゃなくてもなんかそういうのを感じるなと思いますね。
全般ですよ ねやはりね、
うん、やっぱりそのパッと入ってきて顔見てね、その特に買い取りなんかやったら、ね、この人どういうバックグラウンドで売りに来はったんかなっていうのを、
ね、
まあ、感じてあげる、ね、共感してあげる能力みたいなのが、
そうですね、
うんうん、
結構昔のなんかこうお金に困って嫌なイメージでなんか物を売るっていうのは ね、
今 は、 ね、
今はそれがやっぱりね、うん、だいぶ取り払われたんですけど、やっぱりそのスタッフの顔であったりだとかも、うん、やっぱり表から見えた時になんかこうしかめっ面に似てるとなんかこうちょっと入りにくいなと思ったりね。
そうですよね、
します
ね。そうそう、こう今はもう使わなくなったから、うん、あの先ほど社長言ってらっしゃったように生かそう資源って感じで、
はい、
もし使っていただける方いてるんやったらいいですよ ね、 っていう感じで売りに来はるんで、爽やかな感じですよね、
うんうん、まあ、うん、なんか人間ってどんどんそのお尻に物を眠らしていく
そうそう、使わないのに置いとくみたいな ね、そんなんよりはね、
うん、やっぱこう、ね、循環する、全てが循環する世の中になった方がいいですもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、はい、素晴らしい言葉を言ってらっしゃいましてね、岩本社長、
はい、
生かそう資源、生かそう人材っておっしゃってたんですけど、
はいはい、人材も生かしてもらわないとね、
う
ん、
そうですね、
はい、だからそういうふうにこう循環していく意味でこの植林までやってると、
はい、
これこそ本当にエコロジーの循環ですけど、
そうですね、はい、これは、まあ、あの僕たち の、 その業界の中の、まあ、新聞会社の方があの何かこうリサイクルでみんなで一緒に何かできることないかなということで、うん、まあ、考えてあの、うん、されました。で、まあ、僕もそこに、まあ、協賛したという形です。
ああそうですか、
なんかすごく努力家でいらっしゃって、はい、なんかすごい心温かな社長さんですよね。
はい、はい、じゃ あのちょっと時間が短くて申し訳ないんですけども、最後にあのラジオを聞きの方にですねメッセージがあったらお願いいたします。
はい、まだ、創業して間もないですが、お客さんとですねやっぱりこうお客さんからお客さんへと喜びをつなげれるような商品の買い取りをさせていただいたり販売させていただいたり、まあ、みんなでこう幸せになれるような、ベストライフを作っていくと考えてますので、
はい、
また皆さんのご協力よろしくお願いします。
はい、ということでね、これからもねますますのご発展を、祈っております。今朝はですね株式会社ベストライフ代表取締役社長の岩本元博さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
タニアツのファイナンシャルアドバイス。このコーナーは関西の中小企業とともに歩み悩み笑い、中小企業を熱くするファイナンシャルアドバイザータニアツが難しい財務の話をきらりひらめくヒントをお伝えしますということで、今朝の、話題なんですけどもね、谷さん、
おはようございます。
はい、はい、相続税法というのをよく聞くんで、これ難しい、
まあ、税法毎年変わりましてね、はい、今年また、政権も変わりまして、はい、相続税法っていうのがちょっと24条っていうのが見直しになりました、
はい、
これは知ってるようです。
いや、わかんないん
で、これ平たく話するとですね、はい、世の中にいらっしゃいます、
はい、
たくさんお金を持ってはる人が、はい、万が一があったら相続っていうのが起こりますね、うん、
はい、譲ると
、はい、その時に税金っていうのがかかる。日本の国ではですね、
日本の国ではこれお父ちゃんから3000円もらったら、
1億円もらいました、3000円やったらいいんやけど、はい、まあ、とりあえずまあ5億円とか10億円とかお金持っていらっしゃる方もいらっしゃいます、はい、その方が息子さんにお金を移転するときに、うん、ちょっと税金ね、なんとかこう安くなるうまい方法ないかなとかっていうときに、はいはい、ちょっとまあこの相続税法24条というのは非常に、まあ、あの利便性といいますか、はい、便利だったわけですね、はい、といいますのは評価を下げることができる、はい、例えばあの10億円の資産を、うん、あの子供さんに差し上げるときに、はい、まあ、贈与税に、するときもあるんですけども、はい、相続税でもですね、あの現金で置いとくんではなくて、ある商品に移行しておけばですね、はい、評価を下げることができる。
あ、税金がちょっとお安く、
そうです、そうです、だけど 100% 1億円のお金をその商品に振り替えておくと 20% の評価になる、
はい、そしたらだいぶ安いですね。
安いんですよ、わかります？
あの割引券使ってみたいな。
そうなんです、
まあ平たく言えば、
そうです、そうです、はい、まあ、そのような法律がすごくいいのがあったんですけれども、はい、あまりにもその 20% とか 30% とかっていう評価の下げ方が、はい、ね、税収が下がるじゃないですか。
今税収
が少ないから ね、どこかでこう税収稼がないといけない。あまりにもちょっと10億やったらかなり5億払わなあかん人がいたのに、それが1億でいいと、
はい、なんそれ当てにしてた人はまた、
もう今いっぱいそれ当てにして契約していた人いてたんですけど、はい、アウトになってそれ使えなくなった。
なんかはしご外されたような
状態ですね。もちろんもうそのおっしゃる通りなんで、はい、ただまあこれはあの猶予措置っていうのが残ってまして、
はい、
1月2月3月に限ってある、はい、あのこの利用の方法っていうのをちょっとあの国が少し猶予を残していただいてまして、それが少しその1月2月3月までは、まあ、プロに相談すれば少しまあいい方法が残っているよというような、おまけ付きの見直しの税法
改正。でもそれなかったらね、はい、ね、
はしご外された人かなんじゃないですか。
さあ前のね、あの、うん、例えば、株券がね、うん、あの電子化するからこの期間にやってよみたいに、うんうん、これもキャンペーンしなきゃいけませんね、
まあ、それあんまやったらあかんよということなんですよ。
あ、そうですか、うん、
だけど、まあ、残しておいてあげるよと、まあ、このような方法がありますよというあのお墨付きの見直しがおそらく出るだろうということが分かって、今私ども右往左往しているというようなことです。
で、皆さんご注意ください。
はい、相続税法24条見直しになりましたというお知らせです。
はい、はい、注意してください、
はい、
谷厚のジャストフォーユーご案内は
谷厚と
僕マンデーがお届けしました。それでは今日も一日
あなたにジャストフォーユ
ー。この番組は大阪産業創造館の講演でお送りしました。ジャストフォーユー。